どうも、ハッカーニュースを語り倒すポッドキャスト、葵と優馬でお送りします。今日も24時間の流れから、技術、AI、訴訟、そしてプラットフォームの権力まで、幅広い話題を拾っていきますよ。
そうですね。今日のラインナップ、実は一本の糸でつながってるんですよ。古いハードの救済から始まって AI モデルの進化、小さくても戦えるモデル、そして AI が現実世界に広がる話、さらに AI をめぐる経済論争、開発ツール、そしてブラウザとストア規制まで、ちょっと深呼吸して聞いてください。
まずはハードウェアの話から。骨董市で300ドルで買ったテク TDS7104 オシロスコープの救済機、新品だと約6万ドルもする機材ですよ。
6万ドルの機材が300ドルで買えるって、まさにお宝ですよね。ただ、こういう古い計測機器には定番の故障パターンがあるらしくて、CMOS 電池、HDD、そして電源コンデンサの漏れが典型なんだと。
特に電源コンデンサの液漏れは年代物の電子機器の宿命みたいなもので、これが基板を腐食させたりしてしまう。CMOS 電池が切れると設定が飛ぶし、HDD は単純に寿命。つまり、買った時は動かなくても、修理すれば宝っていうパターンが濃厚なんですね。
記事自体は修理の道のりを描いていて、今後の復旧が見どころとされています。面白いのはこの話って単なる DIY の話にとどまらないところです。機材の状態管理っていう視点ですね。
そう、状態管理。ハードの状態管理といえば、次の話題の Apple 対 OpenAI 訴訟につながってくるんですが、まずは大手 AI モデルの更新の話からいきましょうか。アンソロピクがフェイブル591とミソス591を発表しました。
ポイントは2つ。1つはキャッシュヨプトリの値下げで実質 25% 安になったこと。もう1つはサイバー互検知が 60% 減ったこと。安全性とコスト、両面での改善ですね。
ここでみんなが話題にしてたのが利用枠のリセット。実はコストが下がっても、利用枠のリセットがどう運用されるかって、使う側にとっては重要なんですよね。
そしてオープン AI のアスタラ、プレペードネスフレームワークで初めてサイバー分野のクリティカル認定を受けたモデルです。エクスポイトベンチで 100% を達成していて、厳格な安全策をつけて公開する方向だと。
クリティカル認定って、つまり危険な能力がある認定されたということで、それをどう安全にリリースするかという課題。ここが注目点ですよね。
そうですね。モデルが強くなるほど安全性の設計が競争軸になってくる。コストを下げるのと同時に危険性をどう管理するか、この2社の動きはまさにそのバランスの表れだと思います。
さて、ここからは小さくても戦えるモデルの話。まずは 1.5 時間67セントで学習した小型トゥルンスフォーマーが ARC の AGI の1で 44% を達成したという研究。
67セント、桁がおかしいですよね。ARC の AGI って多くの LLM が苦戦するベンチマークで、その 44% っていうのは多くの LLM に匹敵するスコアなんです。
鍵はテスト時学習と教師ありか。つまり、推論するときに学習を続ける仕組みと、教師ありデータでの明示的な学習を組み合わせることで、少ないリソースで高性能を出せたと。
これ規模の話だけじゃなくて、賢く作れば戦えるっていう可能性を示していて本当に面白い。続いてスロットストリーム、 SSD からエキスパートをストリーミングして 104GB の MOE モデルを 48GB の Mac で約1に投機差しで動かすという実装です。
つまり全部をメモリに載せなくても必要な部分をストレージから読み込みながら実行する、無音の特性を生かした工夫ですね。ただHN では類似の既存実装があるんじゃないかという批判もありました。
そう、新規性をめぐる議論です。ただ技術的な方向性としては、モデルの大きさ、実行環境の制約のギャップをどう埋めるかという共通の課題に向かっていて、ここは参考になります。
ここからは空間知能とロボット、そして AI エージェントの現場の話。ワーローラーブズのアトナスです。
アトラスはテキスト、画像、動画 3D を統合する空間知能ワールドモデル。少数の画像から再構成できて 1440p の動画を最大1分生成できると。
空間知能っていうのは 3D 空間を理解して生成する能力のこと。ワールドモデルというのは世界のダイナミクスをモデル化するものです。これができると動画生成だけじゃなくて、ロボットのシミュレーションとかにも応用が効く。
で、現実世界に触れるロボットの話。ノリロボティクスが1688ドルの双腕モバイルロボットを出しました。19自由度で SF っぽい組み立てで、スキル共有の構想もあります。
1688ドルは研究用のロボットとしては破格の価格設定。ただ、HN では実力は演出じゃないかという疑問の声があったんですよね。
デモ映像と実力のギャップはロボティクス業界では昔からの課題で、スキル共有の構想は面白いけど、実際にどこまで動くのかという慎重な見方が多い印象です。
そして AI エージェントの現場として、チャット GPT、コデックスアプリの実行環境の話、ここ面白い発見があったんですよ。
シモン・ウィルスンがコデックスアプリの実行環境にリブルオフィスなどが同梱されていて、文書処理ができるようになっていたと指摘。キャッシュが 1.7GB にもなっていたと。
つまり AI がコードを書くだけでなくて文書処理もできるようになってきたということです。しかも実行環境にリブルオフィスを同梱するというのはかなり大胆な設計ですね。
AI が現実世界のファイルシステムやアプリケーションとやり取りする流れが明確に出てきています。
ここからは AI 悲観論と業界の実態の話。ダンルの分析によると、エドゥゼトンの AI 悲観予測は外れがちだと。
具体的には、メタ、グーグル、マイクロソフトの売上と利益が伸長していて、衰退の主張と矛盾しているという指摘です。
一方で、ドワッフ・オロイスの作者は、AI とレイオフで業界が崩壊状態だと発言しています。 CEO がゲーム生成ボタンを押そうとしているという表現が印象的ですね。
この対比面白いんですよ。マクロの決算データを見ると AI への投資が実を結んでいるように見える。でもゲーム開発の現場ではレイオフと AI 導入で人が疲弊している。 HN では利益論も交えて議論になっていました。
つまり AI は儲かっているのか業界を壊しているのかはどこを見るかで答えが変わる。この見解の対立は今後も続いていきそうです。
続いては開発ツールとインフラの動き。まず呪術開発者のマーティン・フォン・ズワイグバーグ、 Google を退職して ERSU の CTO に就任しました。
呪術 JJ ですね。 Git の代替を目指すバージョン管理システム。彼が新天地で狙っているのはサーバー側ストレージの刷新。JJ 自体は OSS として継続だそうです。
バージョン管理システムの作者が転職してもプロジェクトが続くというのは健全な OSS の姿ですね。
続いてタルサのアヨリン検証。リードアヘッドでデバイス要求を約12分の1に統合できたと。ただし SQR は CPU65% 消費とトレードオフもあります。セキトアシメミンダリパサルの高速化できると。
オンヨニンは Linux の非同期 IO 機構ですが、理論と実運用のギャップがよくわかる検証です。SKPON の CPU 消費 65% は正直使う場面を選ぶということですね。
そして、さっき予告していた Apple 対 OpenAI 訴訟。ここで機密回路図の持ち出しが問題になっています。
元社員の MacBook を鑑定した結果、機密回路図の持ち出しと使用、さらには証拠破棄の指示があったと主張されていて、Apple 側は迅速な証拠開示を要求しています。
お城の CMOS 電池と同じく、状態管理の話ですね。MacBook に何が残っているか、デジタルフォレンジックの世界では、消したつもりのデータが残っていることは珍しくありません。
訴訟の行方次第では AI 業界の機密管理の慣行そのものが問われる可能性もありますね。
ここからはブラウザとストア規制の話。 Firefox を擁護する記事から始まります。
Firefox はエンジン多様化の最後の砦だと擁護する記事がある一方で、メモリ消費や UX への不満、シェア低下、モジラの判断への批判が議論になりました。
最後の砦というのは Chromium 一強の中で月光エンジンが生き残っているのは Firefox だけだという文脈です。だから擁護する人は、たとえ使いにくくてもエンジン多様性のために使うべきという。
一方で、実際に使ってみるとメモリを食うとか、UX が古いとか、不満もある。さらに、iOS 版の Firefox は Webkit と使わざるを得ないので、エンジン多様化という主張自体が iOS では成立しないという皮肉もある。
その Firefox iOS に広告ブロックが搭載されました。ウェックビットコンテンツブロッカーにイージーリストを組み合わせた実装です。
ただ段階的ロールアウトで大半のユーザーにはまだ提供されていないという批判も。機能追加の方法としてもう少し積極的に展開してほしいという声ですね。
そしてアオラストアの話。 Google プレイで匿名ダウンロードができなくなりました。
オーロアストアは Google アカウントなしでプレイストアのアプリをダウンロードできるサードパーティークライアントです。バーナーアカウント検出が原因かと見られています。
そして面白いのが、グラフィン OS は 実はプレイを推奨しているという指摘。プライバシー重視の OS なのに、プレイサービスをサンドボックス化して使うことを推奨しているんですね。
つまりプレイを使わないという選択肢が実際には機能しなくなってきている。プラットフォームの権力が強まっていると言えます。
その極致がアンギドロイドの話です。オープンコレクティブの寄付リンクを理由に Google プレイが更新を拒否、9月11日に削除される見込みです。
争点は 501C6 の解釈、非営利団体の区分に関わる解釈の違いで、寄付リンクの有無がアプリの存続に関わるというのはかなり理不尽に見えます。
ストアのルールが恣意的に適用されているという批判が強いのは当然ですよね。では最後に便利ツールとコミュニティの話を2つ。ムービー新マップです。
ウィクダタ由来の撮影地マップで166カ国15535地点13312作品を無料公開しています。ジオ JSON と CSV も提供されています。
データが公開されているのが嬉しいですね。自分でマッシュアップできる。
最後は HN の Who is Heroin 2026年9月版モダッシュクールスマーケツなどが投稿されています。リモート条件や給与の明示の有無への指摘もありました。
毎月の定番スレッドですが、求人の透明性、特に給与を明示するかどうかは永遠のテーマですね。
というわけで今日は骨董市のお城から始まって AI モデルの進化、小さくても戦えるモデル、空間知能とロボット、 AI 悲観論、開発ツール、ブラウザとストア規制、そして便利ツールまで幅広く取り上げました。
どの話も状態管理、権力がキーワードだった気がします。ハードの状態、モデルの安全性、訴訟の証拠、そしてストアの規制。それではまた来週。どうもでした。